水溜め。私が小学校6年生だった頃の話だ。11月のある日、学校が終わり放課後、少しばかり遠い寄り道をするため、自宅の前をそのまま通り過ぎた私は、町のほぼ中心にかかる地蔵橋のあたりまで差し掛かっていた。その日は同じクラスの友人が一人風邪で学校を休んでおり、私は彼の家にプリントを届けに行く最中だった。といっても私と友人はご近所同士ではなく、町の北側の住人である私に対し友人は南側、しかも彼の家は南地区の住宅街を抜けた山の中腹あたりに立っている。ではどうして私がその役目を任されたのかといえば、単純な話、当時クラス内で彼の家の詳しい場所を知っている人間が担任を除けば私しかいなかったからだ。友人はクラゲというあだ名のちょっと変わった男だった。何でも彼の家の風呂にはクラゲが湧くらしい。いわゆる自称見える人だ。風呂に浮かぶクラゲの他にも彼は様々なものを見る。それは形のはっきりしない何かであったり、浮遊する光の筋だったり、随分前に亡くなっていたはずの私の知人だったりもした。彼曰く、僕はそういうのが見える病気だからだそうだ。その病気は感染症だとも言った。だから自分には近寄らない方がいいとも。地蔵橋を越えて南地区に入る。空に広がる薄い雨雲にはところどころ切れ間があって、そこから青い空が顔を覗かせている。天気予報では朝から雨とのことだったが、今のところ天気は持っていた。鼻歌など歌いつつ、手に持った傘で空中にアヒルのコックさんを描きながら歩く。南地区の住宅街を抜けると道は狭い上り坂になる。急な坂道をしばらく登っていると、前方に友人の家が見えてきた。周りを白い塀がぐるりと取り囲んでおり、その向こうのえらく黒ずんだ日本家屋が彼の住む家だった。門中にインターホンのようなものはなく、私は勝手に門をくぐり中に入った。広い庭を抜け、玄関のチャイムを押す。しばらくの間があって、がらりと戸が開き、中から腰の曲がった老婆が出てきた。友人の祖母だった。どうも。軽くお辞儀をすると、彼女はその曲がった腰の先の顔をぐっと近づけてきた。まじまじと私を見やり、そうして顔中のシワと同じくらい目を細めて、
うふうふ
と笑った。
あの子は今日風邪をひいて寝とるよ。
あ、知ってます。それで学校のプリントを持ってきたんですけど。
言いながら私が背中のカバンを下ろそうとすると、その動きを制するように彼女の片手が上がった。
まあお上がんなさい。お茶とお菓子があるけよ。
一瞬どうしようかと迷ったが、彼女は返事も待たずに一人家の奥へと消えていってしまった。こうなっては仕方がない。それに正直なところ、ここまで歩いてきて喉も渇いていた。
お邪魔します。
小声でつぶやき、傘と靴を玄関に置いて家の中に入る。以前クラゲに家中を案内してもらったことがあるので、
玄関を上がって左手が客間だということは知っていた。前に訪問した時と変わらず、一度に大勢がくつろげそうな大広間には食事用のテーブルが一つだけポツンと置かれているだけだった。部屋の入り口あたりに立ったまま、しばらく部屋の様子を眺める。広いだけでなく天井も高い。友人宅は2階建てなのだが、この部屋だけが吹き抜けになっているようだ。壁には何人かの遺影がかけてあった。そのうちの一つと視線が合い、私は慌てて目をそらした。そのうち菓子とお茶が乗った盆を持って祖母が現れた。
まあまあ、そんなとこに立っとらんで座りんさい。
言われた通りテーブルに着くと、彼女も私の対面に腰を下ろした。盆の上の菓子はどれも高級そうで、差し出された色の濃いお茶は熱くて少し苦かった。
部屋の中には何かおったかい？
彼女が言った。はじめは意味がわからなかったが、数秒質問の意味と口の中の菓子を飲み込むと、私は急いで首を横に振った。
うふうふ。
彼女が笑う。言い忘れていたが、彼女もクラゲと同じく見える人なのだそうだ。その目は孫以上に様々なものを見るという。それは例えば形のはっきりしない何かであったり、雨の日に地面から湧き出て空を埋め尽くす無数のクラゲの姿だったり、ずいぶん前に亡くなったはずの彼女の夫だったりもする。以前この部屋で夕食をご馳走になったことがある。その際テーブルには一人分多く食事が用意され、彼女は何もない空間に向かって語りかけ、相槌を打ち、たまに楽しそうに笑っていた。今も彼女には見えているのだろうか。しかし私がそれを尋ねることはなかった。答えがイエスであってもノーであっても、どちらにせよ私には何も見えないのだ。代わりに友人の容態はどうかと聞いてみた。すると彼女は顔の前で手を振り、
こたあないこたあない、ただの風邪よ
と言った。その言い草に私はなぜか少しだけほっとしたのを覚えている。それから二人でしばらく話をした。学校での孫の様子はどうかと聞かれ、私は素直に証言した。授業は真面目に聞いている。休み時間は大抵本を読んでいる。友達はあまりいない。全体的に動きが遅い。ひょろい、白い。そんな口の悪い私の話を彼女はじっと微笑みながら聞いてくれた。その際話の中で私が彼のことをクラゲと呼んでいることを知ると、なぜか妙に嬉しそうに、
うふうふ
と笑っていた。ひとしきり喋った後、今度は私から尋ねてみた。クラゲって三人兄弟なんですよね。彼女は声には出さずゆっくりとうなずいた。
仲悪いんですか？
クラゲには年の離れた兄が二人いるということは以前彼自身から聞いて知っていた。そうして彼がそのどちらからも嫌われているとも。しかしながら今考えてみてもぶしつけな質問だったと思う。さすがに今度は彼女もうなずかなかった。ただ否定もしなかった。 言葉もなく、その表情も変わらず、ほんの少し微笑みながら私を見合っていた。しばらく沈黙が続いた。
ごめんなさい。
耐えきれず謝ると、
うふうふ
と彼女が笑った。そうしてふと私から視線を外し、テーブルの上、自分の両手の中の未だ口をつけていない湯飲みを見合った。
あの子が4歳くらいの頃やったかね。
彼女のゆったりとした昔話は、二人しかいないはずの広間によく響いた。数年前、当時幼かったクラゲは幼稚園にも保育園にも通わず、この家で過ごしていたそうだ。父親は仕事で、医者であった祖父はまだ現役。二人の兄は学校があり、クラゲの面倒はほとんど祖母である彼女が見ていた。とはいえ、彼はそれほど手間のかかる子ではなかったという。
夕方になると、一人で庭に出て行ってね、玄関に座って、じっと二人のお兄が帰ってくるのを待つんよ。帰ってきたち、お帰りも言わん、遊んでも言わん。やけんど、毎日毎日ね。そいで、後から帰ってきた方の後ろについて、家にもんてくるんよ。
庭に出て兄の帰りを待つ幼いクラゲの姿。なんとなくだが、その光景は想像できる。私が知っている彼も、待たすよりは待つ方だ。けれども、その日は少し様子が違っていたそうだ。
二人のお兄は帰ってきたけんど、あの子の姿が見えんでね。家にもおらん、庭にもおらん。二人に聞いてもどっちも見とらん言うろうが、あの時は肝が冷えてね。
それから彼女と二人の兄でそこら中を探し回ったが、クラゲの姿はなかったそうだ。そのうち連絡を受けた祖父も帰ってきて一緒に探したが、見つからなかった。
そろそろ日も落ちてくる。こらぁ、もういかん警察じゃと言うてな。そん時よ、下のお兄がおった言うたんよ。
いつの間にか私はお茶も飲まず菓子も食べず、じっと彼女の話に聞き入っていた。話を続ける代わりに彼女はふと首を曲げ、ある方向を見合った。私もつられるように同じ方を見合う。その視線の先には花の絵をあしらった襖があった。押し入れのようだ。もしかしてクラゲはあの押し入れの中にいたのだろうか。
この家ん外の塀の向こうは竹林になっとろうが。
彼女の言葉に私は小さくうなずく。確かにここに来る時にも見たが、この家の東側には竹林が広がっている。
あそこは昔畑でね、そこで使われとった水だめ、そん中におったんよ。
そう彼女は言った。彼女が言う水だめとは、ずいぶん昔にその竹林が畑であった頃、
農業用の貯水槽として使っていたものらしい。水溜めはコンクリート製で形はほぼ正方形、一辺は大人の背丈ほど、山の斜面に半ば埋め込むようにして置かれているのだそうだ。昔は山から水を引いて溜めていたのだが、今は蓋がしてあり中は空だという。幼いクラゲはその中にいたのだ。他の三人がそこに駆けつけたとき、水溜めの蓋はわずかに開いていた。下の兄に聞くと、見つけたときは完全に閉まっていて、開けようとしたが鉄製の蓋は重たく、少しだけずらすのが精一杯だったという。クラゲが水溜めの底から引き上げられたとき、四歳の彼は、泣いてもいなければ怯えてもいなかったそうだ。祖父がなぜこんなところにいたのかと尋ねると、幼いクラゲはこう答えた。お兄ちゃんと一緒に入った。そう言うたんよ。そこで初めて彼女は自分の茶を飲んだ。二人の兄は二人とも知らないと答えたそうだ。クラゲが一人で水溜めに登り落ちたのではないことははっきりしている。中に入るには鉄製の蓋を外さなければならないし、誤って落ちたのだとすれば一つの怪我もなかったことが不自然だ。けれどもクラゲは水溜めでの出来事についてはそれ以上何を聞かれても一切答えなかった。二人の兄のうちどちらがやったのかと聞いても、正直に言いなさいと叱っても、うつむいて固くなに口を閉ざし続けた。そんな弟を上の兄はまるで興味なさげに、下の兄はまるで理解できないといったふうに眺めていたという。結局原因も理由も犯人もわからないまま、この騒動は幕を閉じることとなった。ただその日以降、クラゲが外で兄の帰りを待つことはなくなったそうだ。語り終えると彼女は二口目の茶をゆっくりと口に運んだ。はよう飲んでしまわんと茶が冷めようが。彼女の言葉に私ははっと我に返った。それは私のぶしつけな質問に対する長い長い返答だった。二人の兄のうちどちらかが彼を閉じ込めたのだろうか。考えるほど嫌な気分になりそうだったので、私は封を開けた菓子を口に放り込むと、残りのお茶を一気に飲み干した。悪いんですね、中。つまりはそういうことだろう。しかし彼女は否定も肯定もせず、ただ
うふうふ
と笑うだけだった。その後いつまでもごちそうになっているわけにもいかないので、私はおいとますることにした。クラゲの様子を見ていこうかとも思ったが、なんだか恩に着せるような行動に思えて嫌だったのと、風がうつると面倒なのでやめておくことにした。あの子はね、まあよう変わっとるけんど。玄関にまで行く途中、私の後ろで彼女が言った。しばらく待ってみたが、その続きはなかった。なので私は振り返り、彼女に向かって答えた。
知ってます。
彼女が私を見やり、
うふうふ
と笑った。私も笑い返す。
私の見解としては彼はひどく生真面目で、休み時間は大抵本を読んでいて、友達はあまりおらず、全体的に動きが遅く、ひょろく、白く、そしてえらく変わってはいるけれど、少なくとも、まあ悪いやつではない。最後に、本日の目的であったはずのプリントを渡し、ごちそうさまでした、と言って家を出た。空は相変わらず曇っていたが、まだ雨は降っていないようだった。門を抜け、私はふと先ほどの話に出てきた東側の竹林を見合った。長く青い幾本もの竹がザラザラと風に吹かれて皆同じように揺れている。足が向いたという言葉があるが、あの時の私がまさにそれだった。いつの間にか私は家を囲む塀に沿って竹林の方へと向かっていた。昔は畑だったというその場所には過去の名残がわずかに残っていた。急峻な斜面を段々に削って畑にしていたらしく、崩れかかった石垣が何段も連なっていた。上下の畑をつなぐ道らしき跡もあった。一瞬躊躇するも、私はその薄暗い竹林の中に足を踏み入れた。思っていたよりも近く、少しばかり歩き、石垣を数段登った場所にそれはあった。各辺が2メートルほどのザラザラした粒の粗いコンクリートの箱。水ためは最初からこうだったのか、年月がそうさせたのか、嫌に黒っぽかった。一枚蓋かと思っていたのだが、水ためは長方形の薄い2枚の鉄板で蓋がされていた。動かそうとしてみたが、ちょっとやそっとの力ではびくともしない。よくよく見てみると、2枚の蓋は中心が少しだけずれて隙間が空いていた。そっと中を覗いてみる。暗い。水ための中はまるで炭を溶かしたような暗闇だった。隙間から差し込むわずかな光がかろうじて湿り気を帯びた内部をほんの少しだけ照らしている。ふと暗闇の中に何かの気配を感じた。昆虫か小動物だろうか。何本もの足を持つ生き物が水溜めの中を這いずり回っているような。風もないのに頭上でザラザラと竹が揺れた。その瞬間、水溜めの中のそれが私に向かってぐっと体を伸ばしてきた。もちろんそれは想像上の出来事でしかなかったが、私は思わずのけぞり、危うく水溜の上から転げ落ちそうになった。蓋の隙間からは何も出てこない。ただ中を覗いている間、私は自分がほとんど息をしていなかったことに気がついた。気がつけばここに来るとき自然に足が向いたように、今度も勝手に私の足は竹林の外へと向かっていた。幼いクラゲは見つけてもらうまでの間ずっとあの中にいたのだ。私は思う。もしもあの中に閉じ込められたのが5歳の頃の私だったらどうなっていたか。きっと泣き叫んで閉じ込めたやつを絶対に許さなかっただろう。上の兄がやったのか、下の兄がやったのか、二人の共犯ということもあり得る。その時ふと、二人以外の誰かという可能性に思い至った。祖母の話によれば、クラゲはお兄ちゃんと一緒に入ったとしか言わなかったのだ。しばらく考え、
サジを投げる。誰が犯人にせよ、クラゲはそれ以上何も話さなかったのだ。そいつをかばっていたのだろうか。彼らしいかなと思う反面、理解はできなかった。竹林を抜け、家の門の前まで戻ってきた時だった。門前の坂道を誰かが自転車をついて登ってきていた。知らない顔だったが、見覚えのある高校の制服を着ている。この家の先には山しかなく、私のように何か用事のあるものでなければ、彼はこの家の次男であるはずだった。似てない、と最初に思ったのはそれだった。背が高く、どこか浮ついた雰囲気がある。すれ違う際彼は、なんだこいつとでも言いたげな目でこちらを見合った。むっとした私が同じような目で見返してやると、彼は目を瞬かせ、小さく肩をすくめて門の内へと入っていった。しばらくの間その背を眺めた後、短く息を吐き、私は歩き出した。自分だったらぶん殴ってる。雨はまだ降ってこないようだった。そんな中、私は一歩ごとにわざと大きく足を蹴り上げ、手にした傘で空中に描いた巨大なアヒルのコックさんをバッタバッタと切り伏せながら、下手に見える街並みに向かって急な坂道を降りていった。以上、クラゲシリーズ、水ためという話でございました。